こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。今は京都ですね、9月の半ばまでは京都にこのままいる予定です。で、10月以降はどうしようかなとまだ決めてなかったんですけど、具体的には東京のシェアハウスにまた入るか、もしくは福岡のシェアハウスに入るか、でまたは京都を継続するかというところだったんですけど、それらのシェアハウスを運営している友人ですねに軽く相談したら、紅葉の時期の京都はいいよという話があって、まあそれはそうだなと思ったので、多分まあこのままだと10月以降も京都継続になりそうかなという感じです。で、そしてですね、この2拠点生活なんですけど、京都と東京ですね、今の場合は。で、これまだ1ヶ月ではあるんですけど、それなりに慣れてきたというか落ち着いてきた感じがあります。といっても京都の方はですね、向こう市という隣の市なので、いわゆる京都らしさというのはほとんどないですね。実感もほとんどできてないんですけど、なんていうかこう山の上でストイックに暮らす場所みたいになってます。で、それでも9月は鴨川沿い歩いたりとか、もう川床っていうのは時期的に難しいかもしれないんですが、こうザ・京都みたいなところに行きたいなとは思ってます。その清水寺とかですね、金閣寺とか、そういう観光地も改めて行きたいなとは思っています。で、実はですね、僕がもともと勤めていたエージェントの元社長が実は京都に住んでらして、まあ祇園なんです。本当に祇園に住んでるんですけど、まあその方がですね、会社を売って引退されてからも何回かお会いしてたり、なんだかんだご縁があったりするんですね。で、今回メッセージをさせてもらって、実は来週会うことになっています。で、それはそれでまたとても楽しみだなと。で、不思議なものかどうかわかんないんですけど、まあ正直に言うとですね、その社長のことを部下というか社員として働いていた頃は、どちらかというと嫌いというとちょっと強いんですけど、苦手ではあったんですね。こう朝右って言ってたことは夕方には左になってるとか、もうそういうタイプの方だったので、振り回されるというか、心の中でまたこの人は何を言うとんねんという感じでちょっと距離を置いてたんですね。まあ、それでもやっぱりですね、振り返ると経営者としてはすごくこう勘がいいというか、論理的じゃないんですけど、勘がいいというか、まあ判断にもまあ合ってた、正しかったんだろうなみたいに思うことは今振り返るといろいろ思い当たることがあります。で、僕はそれでもですね、その方みたいにはなれないし、なりたいとも思ってはないんですけど、まあ、いずれにせよそうしたお世話になった方に未だに連絡を取って、で、祇園でまたご馳走してもらう予定なんですけど、そういうこと自体はとても嬉しいなと思うわけです。これを聞いてる中にはですね、インハウスとして通訳や翻訳やってる方とかですね、そうじゃなくても会社勤めの方もいると思うんですけど、まあいろいろと不満もあるんじゃないかなとは思うんですね。で、それでもできればですね、最後は喧嘩別れとかお付き合いはそれまでとかじゃなくて、誰か一人でもいいんでね、会社を離れた後もいい付き合いができるような関係を作れているといいなと思います。で、僕の場合はですね、その元社長もそうだし、今現在もエージェントにいる部長とかですね、あとはまあ元こう通訳部の今リーダーやってる女性とか、そういう方との付き合いが未だに全然普通にあるので、それはなんかこう、いろいろと助かるというか、いうことがあります。思わぬところで財産になったりもするので、ぜひこう会社を離れる、会社の中にいるときですね、そういう関係を作るように意識されるといいかなと思います。特にですね、いずれ会社を辞めてフリーランスの通訳として独立することを考えているようだったら、今社内で一緒にやっている人とか通訳をしている相手ですね、その方を未来のクライアントだと思って接しておくといいと思います。社内で一緒にやってる間にとてもいい関係を作っておくと、会社を辞めた後もですね、指名するよっていうふうに言ってもらえたりするんですね。で、実際僕仮説が出会った時にはこうインハウスをやっていて、で僕がサポートする中でインハウス辞めてフリーランスになった方がいるんですけども、その方もやっぱりそういう工夫を社内にいる間からやっておいたことで、もう退職した時点、その時点ですでに次の月は40万円ほど売上上がってたという事例もあります。ぜひそういうふうにですね、周りを見渡してみるといいんじゃないかなと思います。さて、今日の通訳の話題なんですけど、今日はですね、質問とか相談に答えるんじゃなくて、僕が先週参加してきた日本通訳フォーラムのお話をしようかなと思います。メルマガでも少し書いたんですけど、今日はもう少し具体的な話をしようかなと。で、僕はですね、午前中の基調講演は行かずに午後から行きました。で、しかも電車が遅れたんで、本当は1時からの日産社内通訳のですね、森本さんの講演から聞きたかったんですけど、それも到着した頃にはすでにもう質疑応答みたいになってて、あまりというかほとんど聞けなかったんですね。で、今日お話ししようかなと思うのは、今立教大学で、教職に就かれている松下佳代先生ですね。彼女の講演についてお伝えというか、ちょっとシェアしたいなと思います。タイトルはですね、ズバリ通訳者のパラレルキャリアを考えるというものだったんですね。で、この松下先生の時間帯の講演はですね、他にもこうテレビ通販の通訳事情とか、そういうのもやってたんで、 それも興味あったんですよね。でもまあやっぱりこう普段からパラレルキャリアやったらいいですよってお勧めしている僕の立場としては、このテーマはやっぱり外せんだろうと松下先生のを聞きに行きました。で、一応言っとくとですね、松下先生には講演の内容こういうことを話されてたっていうふうに紹介してもいいですかっていうふうに OK をもらっているの で、その上で今お話をしています。一応これお伝えはしておきますね。で、もしですね、僕が今回のフォーラムでこの松下先生のこの講演を聞いてなかったとしたら、僕だけだと思いついてないだろうなっていうアイデアが得られたので、これは本当に聞いておいてよかったなと思いました。松下先生がどういう話をされてたかというと、まあパラレルキャリアっていいよねっていうそのもののメリットももちろん話されていたんですけど、その辺のことは僕も普段から言っているので、そうっすよねと思いながら聞いていたんですけど、こうそっかっていうふうに発見というか気づきがあったのは、そのパラレルキャリアの具体的なネタなんですね。どういうことかというと、松下先生は今は立教大学の准教授という立場ですね、大学教授という職と通訳という職で、他にもまあいくつかあるみたいなんですけども、そういうパラレルキャリアを構築されているわけなんですが、講演の中でですね、大学教授というの と、大学職員と言った方がいいのかなと、通訳者というのがとても相性がいいからやったらいいよっていうお話をされてたんです。で、これはですね、実際にされている松下先生だから言えることで、僕がどれだけパラレルキャリアのネタを探したり考えたりしたとしても、まさかこう大学職員、教職やったらいいよっていうのはこれ絶対出ないアイデアだなっていうふうに思いました。実際ですね、こう大学教授とか、教職目指すってすごい大変そうなイメージじゃないでしょうか。実際にまあこれは大変で、松下先生も狭き門だとは言ってたんですけど、実はここで非常勤講師というのも教授職に準ずるいろんなメリットがあるんだっていうことを話されてたんですね。で、もちろんそれは教授とか准教授を目指すほどこうハードルは高くないということも話されてました。実際ですね、募集を調べてみると、もちろん時期によるんですが、ポロポロとこう非常勤講師の募集っていうのは出てるみたいなんですね。まあ、この場合は英語を教えるようなそういう内容が多いみたいなんですけど、そういうのがあると。で、実際のところはそう言っていいのかわかんないんですけど、僕のイメージとしては、なんかこう、アルバイトみたいなイメージを受けました。で、稼ぎというか、収入自体も、こう、アルバイトみたいな感じで、そこまで払いがいいわけでもないようなんですけど、それはまあ当然の話で、でも、教職としての実績は作れると。で、それはイコール信頼感というか、やっぱりまだまだこう、社会的信用ですね。非常勤講師という形であったとしても、大学で教えていると、教職っていうのは、社会的信用すごく強いので、そういう肩書きが得られると。あとはですね、学割がでかいと松下先生結構おっしゃってましたね。まあ、これ確かにそうだなと思うんです。僕も羨ましいなと思いましたし、あとはですね、こう通訳者さんは勉強するのが好きだということは、これはもう皆さんもわかると思うんですけど、図書館を使えるということなんですね。で、図書館を使えるので勉強もすごくしやすい環境だというのも、こういいメリットの一つだというふうにおっしゃってました。そういうことをいろいろ話されていて、本当に聞いてていちいちですね、ああ確かになって思わされる内容でした。なので、これを聞いてる皆さんもですね、教えるということは嫌いじゃなければ、非常勤講師からでいいので、近くの大学とかそういうところの求人に目を光らせておくといいのかなと思います。で、思わぬところが取っかかりになっていい実績になるんだなっていうふうに、これ本当に思いました。で、あとはこれもですね、僕の勝手な妄想なんですけど、じゃあ僕だったら大学教員への道を教える講座を作っちゃうだろうなぁなんていうふうに思いながら聞いていました。でもそれぐらい魅力を感じたということです。気になる方はぜひ調べてみるといいんじゃないかなと思います。で、それ以外の講演についてなんですけど、その後ですね、松下先生の後に参加したブレインウッズさんの講演があったんですが、聴講者からの質問に答える形式で進んだんですけど、中にはですね、すごい質問をぶつける人もいて、通訳者と御社、これつまりブレインウッズさんですけど、通訳者と御社の取り分はどれぐらいの割合なんですかっていう聞いちゃう人もいました。これはですね、さすがに会場もざわついてましたけど、これすごいですね、ブレインウッズさんもちゃんと答えられてました。で、ここではもちろん言わないですけど、で、これについてもですね、こう機会があればエージェントと通訳者の割合というか、その理由とか、あとは妥当性とかですね、そういうことをテーマにまた話をしてみるのも面白いなとは思いました。あとは懇親会ですね。いつもながらというか飲みすぎてしまってはいるんですけど、結構本当にいろんな方に声をかけていただいて、本当に嬉しかったです。で、懇親会だけじゃなくて、フォーラムの最中もですね、ポッドキャスト聞いてますみたいなことを言ってくださって、なのでこれも聞いてくれるといいなと思っています。ブレインウッズさん以外にもエージェントの方何社かと知り合うことができたので、これはまた僕が企画しますなんつって、エージェント飲み会を調整したりとか、これは本当に今回参加してとても実りのある というかそうなるかどうかっていうのはこれからの僕の行動次第だと思うんですけど、参加してよかったなと思ったフォーラムでした。来年もぜひ参加しようと思ってますし、まあこれ聞かれてる方もし今年参加してないんだとしたら、ぜひ来年も来年は参加されるといいんじゃないかなと思います。今日はなんだかこうつらつらと喋ってしまったので、まとめ的なものもあんまりないといえばないかもしれないんですけど、まあでも言っておくと、一応一つ目ですね、会社勤めをしてるんだったら周りの人との関係を大事にしておくときっといいことがあると思います。2つ目、大学の非常勤講師ですね、これ興味がある方はぜひチェックしてみるといいんじゃないでしょうか、ということぐらいかな。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。それでは今週もありがとうございました。今年のもう8月が終わりますね、つまり3分の2が終わって9月に入るということなんですけど、まあ残り4ヶ月もあっという間だと思いますが、どんな目標を立てているでしょうか。僕もこう言いつつ立て直さないとななんていうふうに思っています。それではまた来週も聞いてください。良い週末を。